もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
こんにちは。
最初に年齢を教えてください。
27歳です。
独身ですか？
はい。
一人で暮らしてるの？それともご両親と？
両親と同居しています。
両親、ご両親何歳ですか？
父が59歳、母が54歳。
で、あなた一人っ子？
妹が二人下におります。
妹が二人いる。はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
今まで高校卒業してからなんですけども、
はい、
ちょっと転職を繰り返しています。
はい。
で、1ヶ月半ほど前にまた会社に入って、今試用期間中なんですけども、
はい、
自分の仕事がまあおそらく全然ちょっと合ってないんで、また再度転職をという形なんですけども、
うん、
今までの転職が多い理由で、
うん、
面接の方でどうしても断られることが多くなってきてしまって、
うん、でしょうね。ちょっと、はい、
はい、今後どういうふうにすればいいのか、はい、ちょっともう分からなくなっちゃって。
はい、分かりました。今27歳って言いましたよね。
はい。
どのぐらい転職してるんですか？
4社ほどになります。
で、辞める理由ですけれどもね、
はい、
仕事そのものが自分に向いていないと思う場合と、
はい、
そこの職場の人間関係が嫌だから辞めるっていう場合とあると思うんですけども、はい、辞めるのはどっちが多いですか？
そうですね、当初人間関係ということはないんですけど、
うん、
入社して、まあ、最初の半年とか1年はまあ軽い仕事に大体なると思うんですけど、まあ、それを過ぎてくると責任のある一定の仕事になりますと、
はいはい、
ちょっと私の方で仕事のミスが非常に目立ってきてしまいまして、周囲の人間関係もちょっともうギクシャクしてしまって言いづらくなって退職という形を取ってしまっています。
そんなに本当にミスが多いの？
最初の会社1年半の間にですね、
うん、
食品関係の仕事だったんですけども、
うん、
集中力が途中から切れてしまって、
うん、
消費期限の日付を間違ってしまったりとか、
うん、
保健所の指導をいただいてしまうようなトラブルを私が起こしてしまいまして、非常にそれが大きいと。
で、その集中力が続かないっていうのは、学生時代はどうだったの？先生の話聞いてても、
はい、
30分ぐらいすると途中からもうなんか聞いてられなくなっちゃうとか。
そうですね、ただそういったことはありました。
勉強のじゃなくてスポーツなんかでもそうだったの？
そうですね、部活の練習試合とかあると思うんですけども、
うん、
顧問の話を聞いてなくて、
うん、
その練習試合の日程を普通に間違えるとか。
というと大雑把に言うとね、中学校高等学校から会社入ってきて本当に興味とか関心というものが持てなかったってことはない？
周りのクラスメイトとかが何かが好きだとか、
うん、
夢があれだとかみんな言ってるんですけど、
うん、
自分だけ今までの人生で一回もちょっと思ったことがなくて。
そうするとあれ、親の話はどうだったの？
親から怒られることも多かったんですけども、
うん、
話途中でぼーっと頭がしてきてしまって、まあ、話聞いてるのかと。
まあ要するに注意をしている親の話が長く続けて聞いてられないってことだよね。
そうですね、今こうやって話してるときもなんか頭が徐々にぼーっとしてきてしまって重くなってる。
ちょっと今僕と話しててももう今つまんなくなってきた？
何かを考えてくると頭がぼーっとしてしまうっていうか。
あ、何かを考えるように僕は聞いてるからそれしんどくなってきたんだね。
いろいろちょっと昔のことを思い出して今多分喋ってるんで。
そうすると今もう僕と話してるのってしんどい？
はい。
ああ、
前頭葉が重くなるって言ったらいいのか。
ああ、なんとなく頭が重くなってきちゃったと。
はい。
もうやめてくれっていう感じだな。
だと思います。
じゃあ、これから転職じゃなくて人が変わりますけれども、あ、こういうことだったのかっていうのを思わず気がつくようなテーマをですね、気づかせてくれるかもしれませんので、飽きないで聞いてください。
はい、
スタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃってます。
こんにちは。
こんにちは。
声を聞いていてね、なんと清々しいね、言葉の使い方も全部27歳とは思えないぐらいに爽やかなんですよ。
爽やかですか。
爽やかですね。もう爽やかなパッケージで歩いてるみたいなもの。だからもうこの子は仕事できるだろうなって感覚に、人にイメージを与えるものをあなたは持ってらっしゃる。これ特技ですね、はい、でね、もう一つ、いやー、食品会社来ましてね、で僕ちょっとミスしたんですよ、保健所入ったってことをさらさらって言ってるんです。私はね、この能力悪いと思ってないんです。じゃああなたが今欠けてるもの、先ほど言った集中力がないとおっしゃいましたね。
はい。
集中力ね、どんな人でもあるってもあるんです。それは関心と興味のあったものは絶対集中します。つまり今までの会社は僕の関心と興味がないものの会社に行ってるからですよね。
そうですね、はい。
じゃあどうするか、今後あなたは一番好きなものは何ですか。
強いて言えば長時間昔やっていたのがゲームぐらいなもので、
ゲームをしてると自分が忘れられるの、それともその中に闘争心なるゲームなの。
辛い現実から目をそらすためにやっていたっていうか。
ということはあなたの中に向上志向はあるわけじゃない。ちょっと伺いますけども、相撲と野球とキックボクシング、プロレス、はい、あなたはどれ一番好き。
プロレスです。
あなた我慢して怒りがあるんじゃないの。
怒り、
うん。プロレスを好きな方だったのは心の抱いてるその感情ですよね。激しいものをうまく出し切れない、はい、出してはいけないっていう気持ちがあると、プロレスを見ながら自分がその人になってやってる感じがするんですね。
そうですね。相手にまあ言いたいことはあっても
言えない、
関係が悪くなってしまったりとか、やっぱりそっちのリスクが大きいので、ここはこらえようとっていうのはもうずっとですね。
でやっぱりプロレスで血を流したりすると、あ、いいなって感じします。
まあ
興奮します。エキサイトします。はい、ああ、はい。私があなたに求めるのはね、ほんと素敵なんですよ。私、あなたの話聞いてて。なぜこんなにいい子がこうなってしまうのかなと思ったときに、まずプロレスが好きってことね。
はい。
そして血を流すときに自分でエキサイトしちゃう。だけど、エキサイトするには集中力は僕はないと言ってる。なぜならば、関心と興味が全くない世界にいたってことです。自分に関心と興味を持った世界にいてしまったら生きてこれなかったからね、今まで。
はい。
人に合わせる生き方をしたんです。そうすると先ほどは私が感じですねってのは、相手が好むような会話とか言動にあなたが染まって、あなたの怠け癖、だらしなさがあるんですけども、はい、一見話を聞くと颯爽として清潔感があって、そう取っちゃうんですよ、こちらが。
ああ、はい。
そのギャップです。だから自分が辛いの。
ああ、そうか。入社した当初はやっぱり印象が周りの方からすごい良かった。
絶対ですもの。
徐々に、
そう。
一緒に仕事をやっていく中で見られていくと、お前こうだったのかみたいなことはよく言われて、そういうことなんですね。
そうなんです。で、私はね、今あなたが本当にっていうのは、ご両親が喜ぶ仕事にあなたがその上で立っていたなら、
はい
はい、あなたはこれからずっと不幸です。
あ、
どんなにいい仕事でも、例えばあなたがね、一流会社でも、ご両親がその会社を認めてなかったら、あなたは三流にしちゃうんですよ。
はい、
両親の採点が、すべての人生の採点なんです。それがあなたが今日苦しんだ一つの原因だと私は思ってるんですね。
実はですね、
うん、
入った部活っていうのも、まあ、自分が別にやりたいことじゃなくて、父親がやれと。だから入ったっていうのもあるし、高校も結局自分が決めたのじゃなくて父親が入れっていうから入ったっていう形で、学生時代はもう自分で何かを決めるっていうより父親がほとんど全てを決めていたんで。
で、これからですね、私の本当に端っこのアドバイスだと、できたらあなた100社ぐらい会社行きなさいよ。何社ぐらい向こうが取ってくれるか、それぐらいのエネルギーがあなたにあるかどうかです。私を知っている方で、やっぱりあなたと同じような方がいらしたんですね。
はい、
それで、100社行きなさいってあなたと同じこと言ったんです。はい、やった人がいます。はい、その時初めて、社会の縮図が分かった。価値観は自分が好きだと思うことじゃないと、働く意欲はないってことを気づいたみたい。
あ、
そしてその方は35社の時にその会社に根を下ろしています今。
はい。
ですから100社っていうのは先にあるんだなと思えばできますよね。
はい。
私はあなたに今迷っているならば、できたら今後あなたの世界の中で自分の身につけたものの中で社会と関わってほしいなと思うんですね。
はい。
ちょっと待ってくださいね。加藤先生伺いますから。
あなた、親子関係に何があったの？
父親が公務員っていうこともあって、
うん、
一般の企業なんかに就職しないで公務員になれということで、
うん、
公務員の勉強をしていたんですけども、それで落ちてしまって、
うん、
民間の方に行ったという形なんで、
うん、もうその時に自分は競争社会の敗者であるっていうことがしっかりあなたの心の中にできてるのよね。それでさっきゲームの話をしているときに、
はい、
辛い現実から目をそらすっていう言葉が出たんですよ。
はい。
何から目をそらそうとしてると思ってる？
父親
から目をそらそうとしてると思ってる？
はい。
もっと言うと、本当にあなたが目をそらそうとしてるのは自分に対する絶望感でしょ。それでね、父親に従順に生きてくることによってあなたは何を失ったんだと思う？
物事への興味ですか？
うん、もちろん興味も失いました。それよりももっと大きなものを失ってんですよ。生きることに喜びを感じる能力を失ってる。
あ、
生きることに喜びを感じてないでしょ？
感じてないし、感じたことも特にないです。
うん。
ちょっと伺っていい？うん、あなた、実は頭痛くなりましたってさっきお話ししたでしょ？
はい。
今はどうですか？まだやっぱり痛いですか、頭？
ぐしゃぐしゃですね。
ぐしゃぐしゃってのは、ということは感情といろんなものに入り混じって、今も過去も現代も全部が入ってきたんでしょ、記憶の中に。そのぐちゃぐちゃっての加藤先生まで話して気持ちいい？
すっきりっていうか、本当のことに気づけたのかなっていう。
それが甘いです。甘いとの初めて、自分が、今までのあなただったら先生の話は参考になりましたなるんですよね。でもいや、ぐちゃぐちゃですってことは、本当に自分が甘えて、自分の喋った言動が許されるということを感覚を受けたのがぐちゃぐちゃって感覚なんですよ。
あなた今日ものすごい勇気がある態度を人生に対して取ったんですよ、う
ん、はい。
おそらく生まれてから初めてこれだけ勇気を持って人生に直面したの。
はい。
この勇気で人生の方向は逆転します、
うん、はい。
今までの自分に対する絶望感、うん、これ認めたことで、
はい、
生きている喜びを感じるようになります。今までは外がきらびやかで中が空洞化、花電車みたいなもんですよ。そういう存在だったんだけども、はい、これから中が充実してきますから、
はい、
これからの人生、うん、明るい27歳、素晴らしい人生が待ってます。
はい、
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
従順だけで生きていると生きる喜びを感じる能力そのものがなくなってしまいます。